本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙1章13節から14節です。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。私たちの教会の定款第2条、目的の第3項は次の通りです。我が教会は韓国キリスト教100年の信仰と精神を受け継ぎ、韓国キリスト教200年に向けた正しい道を築く使命を果たす。私たちの教会が設立された主な目的の一つは、建物を建てることではなく道を築くことです。イエス様より6ヶ月前に生まれた、先に生まれた洗礼者ヨハネの役割は、主が来られる道を準備することでした。つまり、主のために道を築くことが彼の使命だったのです。彼が悔い改めの洗礼を施しながら伝えたメッセージは次の通りです。ルカの福音書3章4節から6節です。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。ヨハネは旧約聖書のイザヤ書40章の言葉を引用し、その言葉が成就したと叫んでいます。イザヤ書40章は新しい歴史が始まる場面です。ユダの民は神と神の言葉に背を向け、絶えず偶像崇拝という罪を犯していました。その結果、国は滅び、多くの人々が捕虜となってバビロンに連行され、70年もの間奴隷として生活しなければなりませんでした。彼らはかつて私たちの国が日本の植民地支配を受けていた期間の2倍にあたる時間を奴隷として過ごさなければなりませんでした。神様は預言者エレミアを通じて、70年が過ぎれば彼らを帰らせると約束されましたが、それを信じた人はごくわずかでした。当時捕虜となった民族が再び母国に帰るのを見たことがなかったからです。彼らは希望を持たずに生きていました。しかしその約束が神の言葉通りに実現しました。詩編の作者が、ユダの子孫が捕虜から帰ってくる時の喜びを次のように歌いました。主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。ユダの民はもし自分たちが再びイスラエル、エルサレムに戻ることがあるなら、それは夢でしかありえないと考えていました。しかし夢の中でしか起こりえないようなことが現実に起きたのです。そのことをイザヤ預言者は、荒野で主の道を用意し、神様のために砂漠の道を平らにせよと言います。その道を整えることで、神はその道を通してご自身の民を連れて来られるからです。荒野というと広大な平地が連想されると思います。そのため荒野では行く先が道になり、そこに道を作ることはさほど難しいことではないように思えるかもしれません。しかしイスラエルの荒野はそうではありません。そこは遊牧民が家畜を育てる場所で、ほとんどが山地に近い地域です。ユダの荒野は東西の幅が16から25キロメートルほど、南北の長さが75キロメートルほどの場所です。その荒野には雨が降ると川になるワディがあり、多くあり、ところどころに川のようにえぐられた渓谷ができていました。 特に西側には険しい丘がそびえ、交通路として利用できない場所でした。つまりイスラエルの荒野は山や谷があり、完全に孤立した閉鎖地域だったのです。このような場所の谷は埋められ、大きな山も小さな山も削られて平地となり、曲がった道はまっすぐになり、険しい道も平らにされると言われています。この知らせを伝えることが聖霊者ヨハネに与えられた使命、すなわち主の道を準備することでした。谷が埋められて平地となり、大小の山が削られて平らになり、曲がった道や険しい道が直されて平坦になるということは、神様がご自身の民を必ず救い出されるという強い意志を明らかにしているのです。その救いを成し遂げるためにイエス・キリストをこの地に送ってくださいました。ですから私たちが主の来られる道を準備し、自分の人生の道をまっすぐにするならば、神様の救いを目にすることができるのです。私たちの教会が韓国キリスト教100年の信仰と精神を受け継ぎ、韓国キリスト教200年に向けた正しい道を整える使命を果たすということは、文字通りより完全な道を築くことを意味します。道に盛り上がった部分があれば削り、くぼんだ部分があれば埋め、通行を妨げる障害物があれば取り除きます。そして道がないところには道を作ります。ヤンファ人、外国人宣教師墓地を宣教師墓地らしく、公園を公園らしく維持するためには、何度も見回り、剪定作業を行い、雑草を抜き、花を植え、落ちているゴミを拾うことが最も基本的で重要な作業です。そして必要に応じて建物を建てることもできます。韓国キリスト教200年まであと60年ほど残っています。私たちの教会は創立以来今日まで主の御名を高め、教会が主を主とする教会であるために全力を尽くしてきました。それは心を尽くし、意志を尽くし、力を尽くす至難のことでした。創立20周年を1年後に控え、その初心を失わないために、今年の7月の第229回常任委員会で韓国キリスト教200年に向けた正しい道を整える使命を再定義するためのさまざまな意見と議論を経てまとめた100周年記念教会の道整えの使命を採択しました。そして本日修法とともに皆様に配布いたしました。そこには教会が教会らしさを保つためにはどうすべきか、牧師が牧師らしさを保つためにはどうすべきか、教会員が教会員らしさを保つためにはどうすべきかがまとめられています。もちろんこれは完成されたものでは決してありません。時代の状況に応じて私たちの成長と成熟のためにさらに発展していくことでしょう。この使命書が私たちの教会にとっては一つの実践教本となり、韓国の教会にとっては一つの散布となることを願っています。この小さな模範がポンプの水となり、踏み石となり、道しるべとなって60年後韓国キリスト教が200年を迎える時には、主の御名が今よりもはるかに高められ、教会が世の塩と光であることを確認できることを期待しています。今日の本文では、聖霊が私たちにとってポンプの水となり、道しるべとなると語られています。エペソの信徒への手紙、1章3節から14節までは、ギリシャ語の聖書ではたった一つの文で構成されています。 私たちは大自然を目にすると賛美歌78番が自然と口から出てきます。主なる神が作られたすべての世界を私の心に思い浮かべるとき、主の偉大さを私の魂が賛美する。主の偉大さを私の魂が賛美する。3節から14節はこの賛美歌の歌詞のように感じられます。しかしパウロがこの手紙を書いて送ったのは大自然を眺めたからではなく、ローマの牢獄に閉じ込められ、しかも鎖につながれた状態のことでした。それでも彼の魂は言葉に尽くせない神の救いの歴史を体験していました。エペソ人への手紙はローマ人への手紙と並んで私たちの救いについて最もよく整理された神の言葉だと言われています。ローマ人への手紙では私たち人間がどれほど罪深く、救い主がどれほど必要かを詳しく記録しているのに対し、エペソ人への手紙は神が私たちに救いを与えるためにどれほど大きな御業を行われたかを詳細に記録しています。ですからローマ人への手紙が私たちの救いのための顕微鏡だとすれば、エペソ人への手紙は私たちの救いのための望遠鏡だと言えます。3節から14節には三位一体である神様が私たちのために具体的にどのようなことをされたかが証言されています。3節から6節では父なる神様が私たちのために何をされたか、つまり予定という働きが語られています。父なる神様は世界が作られる前から私たちを選び、イエス・キリストによって私たちを神の子としてくださいました。7節から12節では御子である神が私たちのために働かれた贖い、すなわち罪の許しについて語られています。さらに御子なる神様を頭として全てのものを一つにまとめられるとされています。そして13節から14節では聖霊が私たちのために働かれた保証というお働きについて書かれています。神様が私たちを最後まで導くという約束です。今日の本文の1章13節はこのように明かししています。この方に会ってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。神様は私たちに天に属するすべての霊的な祝福を与えてくださいましたが、それらを具体的にまず第一に、私たちは神によって世界が作られる前に選ばれたということ、第二にイエス・キリストの血によって贖われたということ、そして第三に聖霊によって印を押されたということと表現することができます。ところがパウロが父なる神様と御子なる神様の働きについて語るとき、主語は私たちでした。しかし聖霊の働きについて語るとき、主語があなた方に変わりました。エフェソの教会の人々はこの手紙の内容、父なる神様が私たちを世の創造の前に選ばれました、私たちは御子なるイエスの血によって贖われましたということは聞いたり見た読みながら、私たち誰のことと疑問に思ったかもしれません。パウロと一緒に働く同僚のことですか、それともユダヤ人でキリストを信じた人たちのことですか、という疑問が浮かんだかもしれません。そのため注意を喚起しています。これまで伝えたことはユダヤ人のキリスト者だけではなく、異邦人のキリスト者にも当てはまるのです。キリストにあってはユダヤ人と異邦人の区別はありませんと語っているのです。 事実、神様が世の創造前に選ばれたのですから、ユダヤ人と異邦人の区別があるわけがありません。またユダヤ人と異邦人の区別がないこと、一つになることがエピソビトの手紙の重要なテーマでもあります。2024年下半期のヤンファ人木曜講座のテーマは共に生きる奇跡です。特に今回の木曜講座では、私たちの教会が支援している機関で働いている方々を招いた講義を予定しています。先週の木曜日にはキリスト教世界観学術協力会と都心大学で働いているカンジング教授が多文化社会で共に生きる知恵というテーマで非常に有益な講義を行い、また私たち社会が考えるべき課題を提示してくれました。カン教授は今年の7月から8月に開催されたパリオリンピック女子卓球団体戦で銅メダルを獲得した選手たちについて触れながら講義を始めました。韓国は女子卓球団体戦の銅メダル決定戦でドイツを破り、16年ぶりに銅メダルを獲得しました。団体戦は3人の選手がシングル4試合、ダブルス1試合を行い、先に3勝したチームが勝利します。その時出場した韓国の選手はシン・ユビン、チョン・ジヒ、イ・ウンヘです。このうちシン・ユビンはもともと韓国出身ですが、チョン・ジヒとイ・ウネは中国河北省出身で2011年に帰化しました。特にイ・ウンヘ選手は中国の自治区であるモンゴル、内モンゴル地域で選手生活を送り、その地で選挙活動を行っていた1988年ソウルオリンピック金メダリストのヤン・ヨンジャ監督と出会い、韓国行きを選びました。女子団体戦に出場した3人の選手は2011年以前はそれぞれ大韓民国と中華人民共和国という異なる国籍を持っていましたが、2011年以降は大韓民国の中で同じ国籍を持つようになりました。ユダヤ人と異邦人はかつては異なる価値観を持ち、お互いを野蛮人とみなしていましたが、キリストの中で同じ神の子となり、同じ神の国の民となったのです。これが本文のその中であなたたちもという言葉の意味です。聖霊は真理の言葉を聞き、キリストを信じるようになった私たちに聖霊によって勝因保証を勝因を因を押してくださったと記されています。印を押す、すなわち判子を押すという行為には3つの意味があります。第一に、それは権威と本物を意味します。ダニエルの敵対者たちは彼を打ち倒すために彼の欠点を必死に探しましたが、見つけることができませんでした。彼らが見つけた唯一の方法は、ダニエルが信頼している神様との関係を断ち切ることでした。そこで30日間神にも人にも何かを求める者はライオンの穴に投げ込むという禁令を作り、王の印象を押して降伏しました。しかしダニエルはその布告に王の印象が押されていることを知りながらも家に戻り、上の階に登ってエルサレムに向かって窓を開け、以前と同じように1日3回ひざまずいて祈り、彼の神に感謝しました。それを敵対者たちは密かに見守り、王に密告しました。ダニエル書6章12節です。そこで彼らは王の前に進み出て王の禁令について言った。王よ、今から30日間、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えて言った。 取り消しのできないメディアとペリシャの法律のように、そのことは確かである。王の印象には王の権威が宿っています。私たちが住宅や土地の売買をするとき、または住宅の賃貸契約をするとき、判子をし交渉を受けます。契約書がいくら詳しく正確に記録されていたとしても、判子がなければ何の効力もありません。また判子が押されていないものをコピーして貼り付けても何の効力もありません。聖霊が私たちに印を押してくださったということは、私たちが真に神の子となり神の国の民となったことを証明しているのです。第二の意味は所有です。神様はイスラエルの民に、イスラエルの民が借金などの理由で奴隷となったなら、7年目には自由な人として解放されるべきだと語られました。しかし奴隷となった者の中には、自分は自由にはならず生涯今の主人に仕え共に暮らしたいという人もいました。そのような人に対して神様は次のように言われました。出エジプト記21章6節です。その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。裁判長は神様を意味します。奴隷の耳に穴を開ける、つまり耳に印を押すことは、その奴隷が今後も主人に忠誠を尽くすという意味であり、主人にとってはこの奴隷は私の所有であり私が責任を持つという意味です。一般的に図書館にある本にはその図書館の印が押されています。それはその本がその図書館の所有物であることを示しています。また多くの本を所有している人は自分の印を作って本に押すこともあります。聖霊が私たちに証印を押してくださるということは、私たちが誠に三位一体の神の所有物になったことを公にするものです。第三の意味は保護です。イエス様が十字架で贖いの死を遂げられた後、その遺体はアリマタヤのヨセフの墓に葬られました。イエス様は弟子たちに、自分は殺されるが三日目に復活すると何度もおっしゃいました。弟子たちは最初その言葉を軽く聞き流していましたが、イエス様を十字架にかけて殺そうとした大祭司や宗教指導者たちはその言葉を忘れていませんでした。彼らは弟子たちがイエス様の遺体を盗み隠した後、イエスが言った通りに復活したと主張すればさらに大きな問題になると考えました。そこで彼らは総督ピラトのもとに行き、その事実を伝え、墓を3日間厳重に守るよう要求しました。その要求に対して総督ピラトはこう言いました。マタイの福音書27章65節から66節です。ピラトは晩兵を出してやるから行ってできるだけの晩をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、晩兵が墓の晩をした。宗教指導者たちは神殿を守る警備兵が厳重に墓を守るだけでは満足せず、石に封印まで施しました。そうすればイエスの遺体が盗まれるのを防げると考えたのです。昔手紙を送る際には封筒の接着部分にサインをしたり印鑑をしたりすることがありました。そのため手紙を受け取った時にサインや印鑑が完全でなく歪んでいると、誰かがその手紙を先に開けたことがわかります。また 重要な郵便物を送る際にはただ紐で縛るだけでなく、ろうを溶かして紐の上に厚く塗ることもありました。ろうの形が崩れていれば、誰かがその郵便物に手をつけたことがわかるのです。聖霊が私たちに印を押してくださるということは、私たちがこの地上で最後の息を引き取る瞬間まで、そして神の国に至るまで神が私たちを守ってくださるという約束なのです。一章十四節はこのように証ししています。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえるためです。また聖霊は私たちの御国を受け継ぐことの保証になられると言います。ここで保証という言葉の前に小さな数字の4がありますが、下の脚注にはギリシャ語保証金と記されています。保証または保証金と訳されたギリシャ語の単語はアラボンで、契約金または最初の支払いという意味です。私がこの教会に来てから現在まで5回引っ越しをしました。そして来年の2月に6回目の引っ越しを控えています。家をチョンセ賃貸契約するには際には、その家を確実に契約する意思を示すために、契約日に先立ってチョンセの10分の1に相当する金額をまず支払います。そして契約日に残りの金額を支払うことで契約が成立します。チョンセ契約のために最初に支払う契約金がアラボンです。また住宅や店舗を賃貸契約する際、一定の保証金とともに毎月一定額を支払う約束をすることもあります。例えば保証金1億ウォンで毎月家賃として100万ウォンを支払うことにした場合、毎月定められた日に100万ウォンずつ契約が終了するまで支払うことになります。この毎月支払う金額のうち最初の支払いがアラボンです。チョンセ契約を結ぶ際、契約金が大きければ大きいほど家賃も高くなります。私たちが神の子となり、神の国の民として生きる上での契約金が聖霊であるならば、本契約はどれほど大きなものになるでしょうか。永遠の方が契約金であるならば、本契約も永遠のものであるに違いありません。また私たちが神の子となり、神の国の民として生きる上での最初の支払いが永遠なる聖霊であるならば、これからも永遠に聖霊が共におられると訳されているのです。では聖霊がこのように私たちの保証となる理由は何でしょうか。一章十四節をもう一度お読みいたします。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。神様の栄光が褒めたたえられるためだと言っています。これは父なる神様の予定と御子イエス様の贖いと同じ意味です。エピソビテの手紙1章6節です。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたれられるためです。12節です。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。私たちが褒めたたえる対象は常に三位一体の神様であって私たちではありません。私はこれまで教会で2回の安息月を取りました。最初の安息月は2014年でした。その 3,4 ヶ月の間、ソウルやキョンギ道にある12の教会を訪れ礼拝に参加しました。 その中には名前を聞けばすぐに分かるような大きな教会もあれば、それほど大きくはないけれども比較的よく知られている教会や自宅から近い教会もありました。私は比較的早い時間帯、私たちの教会でいう一部に相当する時間帯の礼拝に参加しました。それぞれの教会の礼拝には独自の特徴がありましたが、12の教会すべてに共通していたこともありました。その一つが、礼拝中に聖歌隊の賛美が終わった後、会衆が聖歌隊に拍手を送ることでした。私たちの教会では聖歌隊の賛美が終わった後に拍手はしません。その理由は、聖歌隊の賛美は会衆への発表ではなく、会衆全員を代表して神に捧げる旋律のある告白だからです。ですから私たちは拍手をせずに小さな声でアーメンとつぶやくのです。神様はそうです。聖歌隊の賛美は私たちの告白でもあります。聖歌隊の賛美に私たちも同意しますという意味で認めるのです。三位一体の神様が行われた全ての働きが、私たちを通して神様の栄光を褒めたたえるためであるならば、私たちの人生の全ての部分が三位一体の神様をたたえることになるのは当然のことです。そしてそのように生きることが、私たちが最も正しく生きることである、最良の人生を送ることです。聖霊が私たちにとって保証人であることに感動し希望を抱くならば、これまで以上に三位一体の神様を褒めたたえる生き方を生きませんか。そして神様に賛美を捧げる人生を歩みませんか。聖霊が私たちにとって保証であることに感動して生きるというのは、決して感情に流されて生きることを意味するのではありません。感情に従って生きるよりも、与えられた生活の中で心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして生きることの方が、聖霊の保証にふさわしく似合う生き方です。聖霊が命の契約金となり、命の最初の支払いとなってくださったことに感謝し、私たちに与えられた道、そして私たちの教会の共同体に与えられた道を誠実に歩んでいきましょう。その道を誠実に歩むために、三位一体の神様に向けて心の窓を開きましょう。もし私たちが与えられた韓国キリスト教200年に向けての道の整備という役割を誠実に果たすならば、私たちの教会はますます主が用いられる主の器となります。なぜなら、聖霊が私たちの保証だからです。お祈りとしましょう。父なる神様、聖霊である神様が私たちの保証となってくださることを教えていただきありがとうございます。私たちは私たち自身についてどんなによく考えようとしても弱く愚かで罪と偽りだらけです。そのため、私たちが一体神様にとってどんな存在であるためにこれほどの恵みをいただけるのか理解することすらできません。聖霊である神様が私たちの保証となってくださったことが、私たちがこの地で最後の息をする瞬間まで希望と勇気であるようにしてください。そして私たちの人生のすべての部分に大いに神様を褒めたたえ、さらに私たちの人生そのものが神様をたたえる賛美となるようにしてください。父なる神様、韓国キリスト教100年の信仰と精神を受け継ぐために、 教会の名前を韓国キリスト教100周年記念教会と付けさせてくださり、また200年に向けて道を整える使命を与えてくださったことを感謝いたします。この使命を果たすのは、毎週スローガンを唱えたり、大きなイベントを催したり、大韓民国で最も大きな礼拝堂を建てることで成し遂げられるものではありません。私たちに与えてくださった道を真摯に歩むことができるようにしてください。また私たちが歩む道が、教会が歩むべき道のサンプルになるようにしてください。道しるべとなるようにしてください。そうして私たち100周年記念教会が、真に主が主人である教会、主が用いられる通路になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈り、お捧げいたします。アーメン。